ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
だいぶ寒くなってきまして、
そうですね。なんかこっちは風がビュービュー吹いていて、
なんか明日からまたさらに寒くなるみたいな天気予報やってましたが、やっぱ歩いてると寒いですね。
なんかそうでしょうね。
ここのところ車での移動と室内での仕事が多かったので、あんまりそのあれがなかったんですけど、まあウォーキングしたりとか、今日はちょっとお使い物というか仕事でちょっと、はい、材料ちょっと買ってきてみたいなのを頼まれてですね、はい、テクテクと指示されたストアまで歩いていったら結構な距離で、はい、いや寒いとか思って、普段車で移動してるからそんなに何て言うんでしょう、しっかりしたジャンパーとか着てなくて、こんな格好で歩いてるの俺だけだなみたいな。すごい寒い。
それは寒い格好をしていたから寒い、余計寒い。
余計寒く感じましたけど。
まあ、風治ったばっかりなので、また風ぶり返さないように。
そうなんですよ、ね。
しないと
です。はい。ということで、まあだいぶ寒くなってきておりますので、皆さん風には十分お気をつけくださいということで、はい、今週はですね、教育ネタの週でございます。まあ選挙もありましていろいろありましたが、
はいはい、
僕はちょっと良かったかもと思ってしまった結果もありまして、はい、まあ、そんなお話も含めてお話をしていきます。
はい、
フォトスクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、ということで、
はい、
教育ネタですが、落ちましたね。
はい、はい、そうですね。誰のことかって話ですけど、あのね、お騒がせナンバーワンの田中真紀講師が、うん、落ちてましたね。
まあこれ個人的なあれなんですけど、あんまり好きくないんですよね、あの人。
そうですか。いや、まあ、あの人好きっていう人、まあ、いたから入ってたんでしょうけれども、うん、なんか一般的にはちょっとお騒がせすぎるなっていう、
うん、まあ、今回の落選した時もなんか別に落ちたからって答えてる感じもなく、
そう
か、結構ひょうひょうとインタビュー答えてたんで、
まあね、うん、
こう落選してこう泣いてる人がいたりするので、なんかまあいい選挙でどうのこうのみたいな、あ、まあ、本当そんな風に思ってるかと
そんなこと言ってたん
です。言ってましたね。
へ、
うん、何がいい選挙だったのかよく分かんないですけど
さすがそこら辺こうで、ね、うん、お騒がせだけじゃなくて結構なんていうの、市議ちゃんだったりするわけなんですかね。
うん、なんかね、結構その落選者の弁みたいなのって、うん、結構ね、若い人で新人さんとかだと本当に申し訳ありませんでしたみたいな、なんか涙ながらに言ってるのもちょっとどうかなとも思うぐらいな感じもするんですけどまあでもあれね、支援者の方が相当いろんなことをしてくれて、こう結果に結びつけられなかったからっていうことで、そういう思いもあるんでしょうけど、すごくそういう答弁というか、その新人さんのこのコメントとは対照的に、なんか明らかんとした感じのコメントしてて、あ、やっぱり僕ダメだこの人みたいな。まあその選挙の前にありました、まあこれご存知の方も多いかと思いますが、あれ大学の審査、
はい、認可ですね。
あ、認可か。
まあ大学と新しい学部かなんかだったのかな、
うん、
うん、
まだ
3校ぐらい
4年生に変えるとかそういうのも含めてだったんじゃなかったでしたっけ。
そうだったような気が、
がなんか
します。
この田中真紀子さんが、はい、いやいやみたいな、
はい、不妊家って
不妊家を出して、
はい、
っていう大騒ぎが一時、ね、はい、選挙、まああれ一月前ぐらいですかね、
11月の頭なので、そうですね、
だいたい一月ぐらい前に、まあ、そういうことがあり、結果はでもその田中真紀子さんがあれしたものは不妊家は不妊家をさらに取り消して、
そうですね、当初の通り、まあ、元の鞘に戻ったので、
うん、
まあ実質何か変わったわけではないですけれども、
うん、
まあそれでも相当騒がれてたから、うん、関係者はたまんなかったんですよね、その受験生も含めて、大学も大学受験生、あとまあ大学新しい学部とかね、大学だから教員とかももうポストが決まっていたのに、
うん、
突然来年からないかもしれないみたいな話になったらそりゃ大変ですよ、
うん、なんでもう、ね、結構学生さんとかもインタビューされてましたけど、
あ
どうしたらいいんだろうみたいな、なんかね途方に暮れるよう な,
そうそう
なコメントされてる方が多かったですけど、
はい、まああのまああれではよくそのなんていうんですかね、大学ってどのくらいあってとか、
うんうん、
数が多い、まあ結局その数が多すぎるからのと、その認可のシステムが変だとか、
うん、
まあそういうふうにこう話を無理やりなんていうんですかね、田中大臣の、
うん、
顔に泥が塗られないようにいろいろ作文なりなんなりしたらしいんですけれども、
うん、
まあ文科省のこう落としどころはその認可に至るまでの、こう審査とかが、
うん、
うちわでやってるから、
うん、
審査として意味がないっていうのと、
うん、
そもそも大学そのものが増えすぎているので、
うん、
これ以上増やすというふうには安易に増やすというわけにいきませんみたいな、そういう、うん、まあことからこういう話になりましたっていう、
うんうん、
まあ、かなり苦しい言い訳で締めくくったみたいなんですけれども、
うんうんうん、
まあ、そもそもね、まあ、田中大臣のあれは置いといてですね、
うん、
そもじゃあ大学本当に増えてて、その増えることで何か弊害が起きてるのかっていうなんですが、
うん、
まあ、いくつか資料を見てもやっぱり大学の数はすごく増えていて、
うん、
1991年にその設置基準緩和というのがあったらしいですね、
はいはいはい、
うん、1.5倍、それから今に至るまでに 1.5 倍、
91年からで 1.5 倍なの、
から、うん、今に至るまでに 1.5 倍、
で
大学進学率は 30% 台だったのがその91年までなんですけど、
うんうんうん、
その今はもう5割を突破して6割に進歩している、まあ、大学の数って783校
あ、そんなにあるんだ、
そうなんですね、783校って、ね、結構な、
うん、
日本ってそんなに県の数だって多くないし、
うん、
一体一県あたり何個あるんだって感じ、
うん、そうだよね、いやちょっとそれは意外、増えてその基準を緩和されてその増えてきてて、その数が多すぎるというような話と、その水準大学のレベルが下がってきてるみたいなね、のはニュースの中で聞いてはいたんですが、そんな数になってんだ。
大学そのものは増えて、
うん、
しかし、でこのちょっと皮肉な話なんですけど、
うん、
なんで規制緩和したかっていうと、うん、新規参入をして、
うん、
あまり良くない大学は淘汰してもらうと。潰していきたいみたいな、そういうことだったらしいんですけれども、
うんうん、でもそう、淘汰、数増やして淘汰するのか、
まあそこら辺がよくわからないんですけど、まあ、それが目的だったという 言われていますね。
そうなの。
で、まあ結果どうなったかっていうとですね、
うん、
まあ、あるこう分析では、有名大学の就職に有利なような、
うん、
まあ、関東っていうとなんか G マーチとかいうらしいんですけれども、
何それ、
あのそれぞれの大学の頭文字を取って取ると、
はいはい、
そのマーチっていう、
ほう、
全部言えませんけど、例えば M だったら明治とか、
うん、
A はなの
青山
青山かな、
うん、
っていうそういうことらしいんですけれども、うん、でその大、まあ、関東だと例えば六大学とか言うじゃん、
はいはいはい、
らしいんですが、それをかっこよく言うとそうなるらしいそういう大学にはまああのこう人気がね集まって、うん、そっちにの方はこうあの受験者も増えるし、
うん、
まあそれなりに競争率も高くなるということなんですけれども、
うんうん、
それまあ、 あの上位のね20校、まあ、全国でいる、
うん、
そこに半分ぐらいの入学志望者が集中して、
ほう、
であまりこう有名ではないところでは、
うん、
まあ、どんどんあの学生数もまあ減ったり、
うん、
は大学の学力みたいな格差が広がって、そのそういう人気が集中するところとの格差が広がって、
うん、うんうん、
ね、でまあそういうあの地方とかで1000人ぐらい の学生数の大学とかどうするかっていうと、
うん、
留学生とか、
ああなるほどね、
まあ、それは僕もたまに、たまにというか、行く、撮影に行くところで、
うん、
そういう大学もあるなというのももちろん感じますし、
うん、
専門学校でもやっぱり留学生多かった時もありますしね。まあ、留学生に関して言えば、いろいろ基準が厳しくなってきているので、
うん、
そう簡単には多くは入れられないんですよね。昔あの90年代、
うん、
僕が専門学校みたいなところに、写真の専門学校みたいなところに行った時はやたらと留学生多かったんですけど、
うん、
その時はその次の年になるともう基準が厳しくなって、
うん、
なくなるから駆け込みで来たっていう、
へ
ー、だったらしくて、ものすごく多かった時があるんですけどね。
それ留学生の受け入れの数を制限するとか、なんかそういうあれができたんですか？
いや、例えば日本語の勉強がちゃんとできてないとダメ。
ああ、なるほどね。その受け入れの数というよりは、その留学生のレベルが高くないと受け入れられない。
はい、
うん、っていう風になってきてるってことか。
まあ、日本語学校とか、まあ、大学に併設されているような日本語学科があるんですけど、
うんうん、
ちゃんと卒業をしないと、
うん、
大学に入れませんっていうのなので、
うん、
まあ、まあ、要するにこう働き口を求めてきて、とりあえず何かしらの大学とか、
うん、
学校に籍を置いて、あとは働いてみますっていうのをなくしましょうということらしいんですけど、
うんうんうん、
まあちょっと話それましたけどね、
うん、
まあそれで留学生を入れてるっていう、いうことも確かにあるみたい。
うーん、
ただね、僕の知ってる限りでは留学生の方が勉強できます。
ああ、真面目ですもんね。
まず真面目、まああと真面目じゃないやつは来ないから、
うんうんうんうん、そうだよね。そこまでして勉強、
はい、
その大学に入ろうっていうあれ、
ね、
意味ないもんね。
専門学校とかでも、あ、姿見えないねって、こう名簿に名前はあるけど姿見えないねってやつは、まあ、やっぱり途中で辞めちゃってたりします。
うんうんうん、
まあ、ちゃんと来てる人は誰どの日本の学生よりは、
うん、
ちゃんと前の方に座ってたりするし、
うんうんうん、
何をやらせてもこう積極的にやるんでね、
うん
うん、どうしてもその留学生の方にこう ね、面倒見が良くなってしまうっていうのもあるんです。うん、まあ僕はでもね、朝の時間の方、朝の1コマ目大変じゃないですか、なかなか行くの、
うんうんうん、
留学生の方が多いとか。
ああ、なるほどね。
授業アウェーだったよと言ってる学生がい
ます。アウェーってお前らがちゃんと来ないからだろうっていう感じがするけどね。
いう、あの学生、そういう話をちらっと小耳にしたりする、
うんうん、
あるんですけど、まあ話しとれましたけど、っていうことで、じゃあ実際にね、なんて言うんでしょう、学生のそのなんて言う、大学が多すぎるから、学力が下がっているので、じゃあ、うん、大学を減らせばいいかっていう問題と、
うん、
いや教育の、なんて言うんでしょうね、教育全体をひっくるめて考えないと、まあ小中学校、
うん、
高校って全部ひっくるめて考えないと、大学だけで調節しても意味がないっていう、
うん、
とか、まあ、ちょっと僕が今パッと調べたところでは、
うんうん、
ありました、
うん、まあそうなんですかね。結局、うん、ただこの91年に規制緩和をして増やして、
うん、
その淘汰しようとしたこと自体がなんか、ああそんなことしてたんだっていうのがやっぱり一番びっくりだし、だってこの時点でその少子化みたいなのってもう言われてなかったでしたっけ？
当然言われてたと思いますけどね。
ですよね。
で今が、うん、2012年だから91年の時の出生数、出生数か、
うん、
見れば今の20歳22歳がどのぐらいかっていうのはすぐ分かる話なので。
ああそうだよね。
それに対して必要なキャパシティというか、
うん、
大体おのずと分かると思うんですけれども、
うん、
本当に一体何をしようとしたのかちょっと理解に苦しむ、
うん、で90バブル弾けてないんかね。
まあ、
境ぐらい
年だと、まあもうなんとなく先が見えてきたかなっていう感じが。
そうだよね。そんな中でこういうことしてたんだっていうのはちょっと驚きもありますけどね。
うん、でもほら、いわゆるお役所仕事だと、うん、それいけいけどんどんの時にこう計画立てて、
うん、
計画が形になるまでにちょっと時間がかかる。
タイムラグがあるからか。
できちゃった時に、ああ、あの景気もそのバブルもね、ダメで景気も悪くなってんだけど、計画だけはもう出来上がってるからそのまま予算ついちゃっていくしかないみたいな。今、それはどんその政策だけじゃなくていろんな箱物とか、
うんうんうん、
も箱物っちゃ箱物みたいなものなんですけど、
うん、
そんな感じそれで行っちゃったんじゃないですかね。
なのかな。いや、なんかそこら辺の柔軟性がねえ、
それがあれば今こんなひどいことにな
ってないんでしょうけどね。まあびっくりしますね。この少子化だと言われて783校もあったら、そりゃ進学率だってそりゃ伸びるよねっていう感じがしますよね、
うん、まあで、まあ、まあ進学率伸びれば当然ちょっとした企業に入るのにやっぱり大学出てなきゃとか、
うんうん、
話になるから、やっぱり入りたい、
うん、
親としては入れたい
という
話になるんだけど、
うん、
学力としてどうなのかとか適性としてどうなのかっていうのを、まあそこから先は大学の問題だと入試の問題になっちゃうんですけども、
うん、
まあ、まず学生が欲しいから、
うん、
とか入れてしまおう、
うん、
今までの試験ではちょっと難しいかもしれないけど、いろんな、なんていうか、AO 入試っていうんですかね、とか、面接だけとか、
うんうんうん、
そういうので、入れていくと、
うん。
で、まあ入れてから何とかすりゃいいやと思っても、なかなかね、やっぱり本人の その学生の資質の問題が、
うん、
はい、あの質を授業の質を維持できない、
うん、
あの大学なり学部なりが、まあ、実際にあの教員がね、あの、
うん、
難しいというかね、あの実際に低下しているっていうのをもうはっきりこう表明していますね。あの大学入試センターのそういう調べによるとね、
うん、
でそのね、まあ教員が感じる低下の内容というのは、自主的に課題に取り組む意欲は低い、
うん、
論理的に考えを表現する力が弱いっていうのと、
うん、
能力基礎科目の理解は不十分っていう配慮があるっていうようなことを言って
日本語力って
はい、
そうなんだ。
あのね、まあ、ここにね、例えば大学1年生にノートの取り方、テキストの読み方、図書館利用、レポートの書き方を講義する会っていう会講をする、
うん、
まあ、こうね、大学もあります。この大学では論文と作文、感想文の区別がついておらず、事実と意見と、事実と意見を区別して論理的に書くことのできない学生へのアドバイスの必要性を感じていますっていう。いや、これのね、中のね、あの、さっき言った2と3で論理的に考えを表現する力が弱いっていうのと、
うん、
言語力っていうのは本当にね、の低下っていうか不十分さは最近特に感じるんですよね。
ああ、そうなんだ。
一応、まあ、あの大学と名の付くところで、
そうですよね、先生してますからね。
はい、はそんなだすごい難しいおし、ね、あの学問をやってるわけじゃないので、
うん、
実質なんだけれども、
うん、
あのどうしても僕のこうあのやり方って、まあ写真ってあの、まあ、デザインとか、まあ表現はすごい感性的なもんですけど、
うん、
使ったりすればもうあの 物理現象なんですよね。
はいはいはい。
だからそういう意味で、もう理屈で教えるっていう風にしてるんですけれども、うん、だからあのこういう風に光を当てたらこうなるんだけどとか、あるいは絞りをこの数値からこの数値にしたらこうなりますっていう、
うんうん
うん、一つこう理屈で教えるっていう、
はいはいはい、
でそうするとどうしてもあのその時の撮影実習のレポートっていうのは、
うん、
で撮ってみた写真に対して、こういう撮り方、例えばシャッタースピードをここに設定したので、
うん、
こんな風に撮れましたとか、絞りをこういう風に設定して、うん、したので、こう背景がボケています、で背景のボケていることを、まあ、被写界深度に絡めて
説明
したいみたいな、
うん、
そういうあの考察という欄があるんですけどね、
うん、
そこに書いてくるのがみんな感想になっていて、最初に説明するんですけどね、
うん、
そうじゃないから、こういうあの、極端な話、カメラを使って楽しかったですみたいなことは書かないでね。
はいはいはい。
あの花がとても綺麗に撮れましたみたいなこと書いてあります。
うんうんうん、
あの舐めとんのかお前みたいな話なんですけれど、
うんうん、
そこで真面目にこう目つり上げて怒っても多分はって感じだと思う。
うん、
あのそれはこれは感想、
うん、
あの授業の中ではこういう風にしてこういう風にするからこんな風に映るよって話をしたよねみたいな、
うん、
が言うと、ああ分かりましたって言って書き直してくる学生はまあ半分はいるんですけど、
うんうん、
半分はダメなんです
よ。それを言って戻しても直せないってこと？
せないですね。どう書いていいか分かりませんって言ってくるんで、当日筆記みたいな感じで、あのこの人のこれあの誰々さんちゃんと書いてるから見て聞いてごらんみたいな、
うんうんうん、
いうか ですかね、
うん、
あのこうちょっと本当恐ろしくなる時があるんですけど、
うん、
あのまあレポートって名前がついてるんで、あとまあ、これこういう写真についてレポートくださいみたいにあの宿題出すとすると、
うん、
この箇条書きで4行ぐらいとかで書いてきて終わりとかね。でレポートって文章だからっていうか、報告だからっていう、
うんうんうん、
それでいいのかっていう、ね、そう、まあ、自主的に課題取り組む意欲は低い。
そっか、そのやっつけ感みたいなのが。
まあで、じゃあその子たちが全然できない子なのかっていうと、決してそうではなくて、
うん、
ちゃんと話とかをして取らせたり、ね、実習をやらせてる分では、
うん、
一応ちゃんとやれるんです、
う
ん、
ほうほうほう、
できる、言われたことはできるんだけど、それをこうまとめて、
うん、
報告するっていう、報告っていうかね、一つ形でまとめて図を書いたり、
うん、
考察を書いたりっていう作業が面倒くさいのかできないのかかもしれないですけど、ちょっとそういうところでもね、
うん、
意欲、表現力、語学、語彙力っていうのが、
うん、
いっぱい書いてくるんだけど日本語になってない、
うん、
手におはっていうかな、が変とかいうのもあります。僕が教えたいくつかのこう用語が、
うん、
一応並んでるんですけど、
うん、
ピントを、例えばすごい極端な話、
うん、
ピントを上げたら明るくなりましたって書いてあって、
ほうほうほうほう、
あ、何のことですかって書いてあって全然こう教え方が悪いんだろうかと思うんですけどね、どうしてこういう表現になるかなっていう、その文章能力っていうのがですね、で今日この資料ちょっとまとめてて、
うん、
ああそうか別に俺、僕 の、 教え方が悪いわけではないかもしれないって、逆に冷められたりしたんですけど、
そうなんだ
全体的にそんな感じなのかな、
うん、
これは自分の息子にちょっと教えてても時々それは感じるんですけどね。
それはその文章力とかっていうことですか。
文章力っていうか、
うん、
視野の狭さなんですけれども
息
子がね、
だってスノーさんのお子さんってすごい本読むよ。
ああそうそう、だから本は読めるんだけど、
うん、
だからなんかテレビとかでその知識を吸収するのがすごいんですよ、
うんうん、
すごく分かるみたいなんだけど、
うん、
それを自分の意見なりに、あるいは自分の考え方なりに一回分解してまた組み合わせて表現するっていうのがなかなかできないんです
よね、うん、
なんか話してると、
うん、
テレビとかラジオ聞いてるみたいなんですよ。
ああ、なるほど。
そのままこう伝えてくる。
咀嚼できてない感じっていう。
で、その中に出てくるこうちょっと難しそうな言葉の意味何って聞くと、
うん、
狙っちゃう。
ああ、そうなんだ。
ああ、そう、分かってないんだなと。すごいトンチンカンなことを言ってきたりするので、うん、
うーん
っていう思ってしまいます、ね、まあ自分がその10代の時どうだったかって比較しようと思っても忘れてるんで、
ね、うんうんうん、もう分かんないね。
でもなんかもうちょっとかな、もうちょっとなんかいろいろ考えるなともかくとして、文章的に書けって言われたらもうちょっと書きそうな気はしないでもない
です、うん、そうなんだ。いやでも文章は人のこと言えないのであれなんですけど、でも基礎 学力とかでそのさっき言った小中高から見直さないとっていうのは、こういう大学生がこういう状況っていうのはその下
も
やっぱりちゃんと考えないといけないんでしょうね、きっとね。
で、まあその考えないといけないっていうと、やっぱり文科省なんかは時間を増やせとかね、教員の質とかいう話で、教員にいっぱい研修受けさせたりとか、あとはその今ね、これはちょっと話するそれるけど、IT なんだっけ、学校への IT の導入とか、電子黒板とか、いろいろあるみたいなんですけれども、まあ、そこじゃないんじゃないかっていう意見もあって、
うん、
達夫先生っていう、まあ、有名な方がいらっしゃるんですけれども、まあ、大学の先生とかね、
うん、
ですけど、まあ、まあ、その方は確かに学力は減って、ね、低下しています、大学生のね、
うんうん、
でじゃあ大学減らせばいいのかっていうのは、それはもう、あ、そのね、大学が増えすぎたせいじゃなくて、やっぱり中等教育での基礎学力がちゃんと、
うんうん、
ついてないからだっていう、
うん、
じゃあ、大学減らしてそういう基礎学力があまりついてない人をもう大学に入れないようにしちゃえば、
うん、
じゃあいいじゃないかっていう発想だと、
うん、
それは日本全体 の、 その学力っていうかね、日本の全体 の、 そのレベルが下がる、
うんうんうんうん、
まあ、とにかく何でもいいから教育を受ける期間を長くした方が、
うん、
いいでしょうというようなことを言って、
うん、
知的な成長のチャンス、
うん、
前でも教育を受ける時間の長さと、まあ、相関するっていうのも、
うん、
だからまあ大学まで出た方が学力が低いとは言っても大学まで出た方がいいんじゃないかと、
うんうん、
まあ4年その大学に行ってる間にこう何かのきっかけでね、
うん、
すごくいろいろね、やる気が出て、
うん、
一生懸命やる学生になる人だって少なくはないだろう。
うん、いや、それは分かりますね。なんか、何かにこの興味を示して、なんていうんだろう、自主的なみたいな言葉もありましたけど、その自分から学ぶとか、これなんだろうっていうあれが、あってこう学ぶことによって身につくわけじゃないですか。こう単純にその授業として言われたものをこう聞いてるだけだと右から左みたいな言葉もあるように、それは自分の中に残らないんだと思うんですよね。でその4年っていう時間の中でもしかしたらその何かに興味を持つきっかけっていうのをこの方の書かれている通り、そんだけ時間があればよりそういうきっかけに触れる機会も増えるだろうしね。確かにそれはあるような気がしますけど、
まあそので、単純にその大学数っていう問題ではないっていうところはやっぱり、
うんうん、
特に文科省には考えてもらいたいな。
うん、いや、ただこの大学数が多いから問題じゃないのかもしれないけど、大学数が多いからその大学側としてはそれを維持しようとして、そのなんていうんだろう、
うん、
無理くりな部分が出てくる可能性は、この数が増えたことによって上がるわけでしょう。
あります。で、まあある別な、大学を研究している方がいらっしゃるんですけど、
はい、
その全体的にね、もうこう今教えてる人たちは、
うん、
まあ高学歴な人たちなんで、
う
たちの基準で言えば、なんでこんなできない学生がいっぱいいて、それ教えなきゃいけないんだって、
うんうん、
っていう話になっちゃって、もう学生の、あのモチベーションを引き上げることもできないような状態、
うんうん、
あるんじゃないかな、
うん、
それだったらもうむしろあのそういうこう従来のまあ大学ですね、大きな学問をする大学と、
うん、
まあ、あの高校の延長ぐらいなつもりの、
うん、
いう、基礎的な学力なり、
うん、
社会知識なりをこう教育するレベルの学校っていうのを大学の大学として考えちゃった方がいいんじゃないかと、まあ、一種開き直りです、
うんうんうん、
あの提言もありました。
うん、なんかもっとこう専門的になってったりはしないの？俺大学をよく行ってないからよく知らないんだけどさ。
いや、あのもう学部によってすごい違いますよね、学部学科によって。
あ、
例えば医学部とか看護学科とかは、
うん、
もう先その就職先も決まってるし、
うん、
医学部、まあ、にしても看護学部とか、まあ、あるいは薬学部みたいなところですかね、
うん、
国試験のあるところは、
うん、何があるとこ、
国家試験、
はいはいはいはい、
あるとこはそこを通過しないと大学に行った意味がほとんどなくなっちゃう。
うんうんうん、
でまあそこを通過したら、まあ、当然就職先もその関係になるので、
うん、
ところはあまりあの学力の低下というのは関係ない、
うんうんうん、
学生も当然それなりのモチベーションを持ってやっているということなんだけど、
うん、
意外なのはその理工系が非常に良くないっていう。
へー、理工系なんてなんかいろいろありそうですけどね。
もうやっぱり数学とか物理の、
うん、
これはちょっと高校の教育指導要領が変わったことによるらしいんですけれども、
ほう、
理系の大学とは言ってもセンター試験だけでの、あのセンター試験のこう科目にあまり物理とかね、
うん、
受けなくてもいいような
と。ああ、それは聞いたことあります。
でそれでやると本当にあの物理のこう高校1年で物理の内容も知らないっていうか、
うん、
ないまま理系に行っちゃうとやっぱり教養で絶対物理と、
うん、
くと、ありますから、
うん、
であと数学科、
うん、
あの大学レベルの教養のレベルでもそれなりの、理系の場合はそれなりの難しさがあるので、
うん、
ここでぶつかってしまって、
うん、
こう授業についていけない、
うんうん、
なってしまうっていう、まあ、問題もあるらしいんですけれども、
うんうんうん、
まあ、ちょっと人文系のことはよくわからないんですけれども、
うん、
まあ、人文系って今ちょっと人文系とかやってもいろんなね、すごい幅が広い、
うん、
一応大学4年生卒業すると学士っていう学位ができるんですけれども、
うん、
学士の学士様のそのね、なんていう種類がものすごく増えちゃって、
うん、
学士っていう意味があるのかっていうようなね、
うん、
もらってるらしいんですけれども、
うん、
そういうこともあって、
うん、
何しに大学に行ったのかよくわからない、そもそもね学生が、
うん、
っていう状態っていうのも一つある、
うん、なんかこうなんだろう、その専門学校とのあれが、
あ、そうそう、
あれになっちゃうかもしれないけど、なんか高校でしたっけ、すごく、科学とか、
あ、 SSH とかいうところですね、
なんかねすごく特化した高校とかできたじゃないですか。あんな感じ、大学、あれの大学版みたいなのっていうのは単純にその学部とかで特化していく
の、 ちょっと僕の時代のことしか知らない。僕の時代だともうそこの学部に何とか学部って書いてあのね、科学系、大まかに言えばもう科学系なのかですね、うん、物理というか工学系なのか、うん、それとも本当に物理とか、生物とかでも、
うん、
こう基礎研究に近いなのかとかですね、
うん、
まあその学部で大体その先にあるものは見えているっていう、
うん、でもなんかさ、その、まあ、冒頭にあったロック大学とかさ、そういうところっていうのは結局教育っていうかその生徒のレベルがある程度担保されるだろうという想定で企業としてもそういうとこと、そういう、卒業生を取ったりするわけじゃないですか。で、そのそういうので結果その受験する人も増えているっていう事実があるわけでしょ。で、なんかこうすごく何かに特化してうちの大学出たらもうスーパーメカニックができますとかスーパー科学者ができますみたいな、なんかそういう大学にしてその就職もみたいな、
うん、あ、そうですね、はい、まあ、まあそういう提案ももちろんありました。で、問題はその、大学の方がそういう風にしようと思っても、
うん、
あの入ってくる学生がやっぱりその、の意欲とか、
あ、そっかそっか、そこに戻っちゃうのか。
そこがどうなのかっていうと、うん、そのまあ、さっきの内田先生の言い方だと、
うん、
もう今の学生はとにかく勉強をあまりしないで、
うん、
いわゆる努力っていう別に根性じゃないんだけど、うん、勉強するこう時間とか力を惜しんだ上でいい成績が取れればそれが一番、
うん、
そういう価値観のもとに勉強してきてるんじゃないかと。
あ、
費用対効果っていうね、
はいはい、
そういうやり、そういう価値観で勉強してるんじゃないか、うん、でそういう勉強してきてるともう大学に入ってしまえば、
うん、
こう自分で勉強しない、まあ、とにかく、まあ大学の今のこう先生、ね、偉い人たちのの勉強の仕方っていうのは自分で勉強しろと、
うんうんうん、
別に手取り足取りはしないので、
うん、
ただどうしても超えられないようなことやそのなんか迷った時にこうしてこういうのがあるよとかこう道筋を示してあげる、
うんうんうん、
ね、まあ、あるいは理系だったり工学系だったりするとそのすごく専門的な内容について、
うん、
こう具体的にアドバイスするとか、
うん、
ことなんだけれども、
うん、
そもそもそういうところに行き着くまでの努力というのをしないというのではないかというようなことをね、
うん、
感じているらしいです。
へ、
でそうなってしまうと、
うん、
大学に行っても大学が大学という組織機関が持っている勉強のイメージは、
うん、
当人たちには合わないっていうことになるので、
うん、
こう大学の方で空回りしてしまう。
ああ、なるほどね。いや、なんかでもさ、その受験戦争みたいな時代ってあったじゃないですか。その大学入るために何かを
こう入試ラックとか言いましたね。死後かもしれない。
何何、
3時間、あ、3で入るで4で落ちるって書くんですけど、
うん、
3時間寝しか寝てない人は合格できるけど4時間寝ちゃった人は落ちますって
。ああ、そういう言葉もあったんだ。
やっぱありましたね。
へ、
もうちょっと前の言葉だと思うんですけど、 段階の世代の方々の、
うんうんうん、
知らないんですけど、
うんうん、でもなんかそのああいうあの時代どうなんだろう、あの受験戦争ってどれぐらいまでなんでしょうね、僕らの時代ってどうだったの。
多分共通一次はその受験戦争みたいのを少しでもなんとかしようというのでできたと思うので、
うん、
ちょっと手前だと思うんですね。やっぱり僕らよりは一回り上の人たち
の時代なのか、
あの大学が一校二校ってあって、
うん、
だから受験期が若干違う、
うん、
って言ってたりするから、
うん、
いくつか受けれるんですけど、
うん、
もうまあ、お金と体力があれば、
うん、
例えば北北海道から南は沖縄まで、
うん、
削り回って国公立を何校か受けちゃう、
うんうんうん、
ことをやったりね、
うん、
でて、まあ、そういうあと気候に気候のその格差みたいなのもに人気の格差です
かね、うんうんうん、
でそういうのも是正したいということで、
うん、
共通一次が、
なんかそうなん
ですけど、
いやなんか結局その大学まですごく一生懸命やって大学入ったら遊ぶんだみたいな、
ああそうそうですね
っていうのってありましたよね。
すいません私それについてはもうなんか本当になんか昔に戻れたらちゃんと勉強してこいって殴りたいみた
いな。いやっていうかなんかやっぱり僕、まあ僕は専門学校に行ってしまったので大学には行ってないんで分かんないんですけど、で専門学校だったんでそれこそさっきのお医者さんの話じゃないですけど国家試験を受かんないとそこに行った意味が本当になくなっちゃう感じがあったので、まあやることはやっていたつもりではあるんですけど、その大学を目指してた友達なんかはやっぱり高校時代すごく一生懸命やってたんですよね。でクラスの大半がそんな雰囲気で3年もうだから3年の頃なんてほとんど遊ぶやつがいなかったんですよ。
あみんな
そうお前そんな遊んでていいのってよく言われたんですけど、まあ確かにその遊んでたからよくなかったんですが、でもそれを大学に受かったら遊ぶから
うん、
今はやることするで、まあ、実際それがその後どうだったかっていうとやっぱり遊んでたみたいなんですよ。やっぱり
そうですよね、
うんうん、
まあねまあちょっとそこがなんて言うんでしょう何しに大学に行くかっていう、
うん、
ここ考えるなんて余裕がなかったのか、
うん、
人のせいにしてもあれなんですけどそれは別に問われなかったっていうか、
うん、
ですよね。
なんかねその入るのが大変で、うん、出るのが楽っていうのを変えないとっていうのはなんか聞いたことがあるんですよ
ね。
こう受け入れをもう少し敷居を低くして大学を卒業したって言えるのはちゃんとやった人しかできないんだみたいな。
まあそうですね、まあそれ特にアメリカの大学なんかそういうので、
うん、
やってますけれどもね、
うん、でなんかそういう風になんかそれですごく分かりやすく
それでいいと思うんですけど、
うん、
でも多分日本の大学でそれをやるそういう風にしたら、
うん、
大半が留年してやめてしまうかもしれない可能性としてはあるからっていう今の感じだとね。
いやでもそういう風になってないから遊べるって思う頭が働くんじゃないですかね。
まあ、だからあるところでこう今からこうですって言って変えるしかないのかもしれないですけど、まあ徐々に変えていってもいいんですけれどもね、
うん、なんかそれこそ そういう風にしますみたいな、なんか、よくあるじゃないですか、その猶予期間みたいなの設けて、何年度からそうなりますよ、ちゃんとやっときなさいねみたいなのすればいいんじゃないですかね。
はい、まあ、そこら辺、まあ、あの国がそういう、ね、文科省とかそういうことを言ってもしょうがないような気がするので、
うん、
あもう大学としてそれを考えてないような気もしますね。でそれに成功した大学がまあ生き残るかどうかわからないですけれども、
うん、
まあ、少なくともこう勉強したいと、
うん、
勉強することが面白いって思わないと、
うん、
やっぱりそういうところに行ってる意味がなくなるので、
うん、
まあ、大変だけどこれをやこういう風こういう知識やこういうなんていうんですか、勉強っていうかな、こういう考え方とか、
うん、
こう視野が広がったとか、そういう、こう自分の身になる何かをがね、もう自分で身につけなきゃいけない、
うんうんうん、
ができる大学っていうんですかね、
うん、
そういう風に変われれば一番いいんですけれども、
うん、でもこれ783校もあったら、まあその淘汰することを目的としてたっていうのは、でも本当にそういうあれが来るでしょうからね。
まあどっちにしても物理的に人間減っているので、
うん、
淘汰されるのかもしれないんですが、
うん、
まあ、実際にいくつかね、今年ニュースでもありましたけれども、文科省が初めて大学の解散命令を出しちゃったところとか、
あ、うん、出たんだ、
ありましたね、群馬の方の、うん、
あれは、
まあ、あれは
経営の問題でしょ
う、問題ですけど、
うん、
まあ、経営の問題もあるけど、やっぱりその人が減っているという、定員割れっていう、
あ、そっか、定員割れもありましたね、確かね。
のが一番、
うん、
定員割れしてるのに、なんかこう広げちゃった、
なんか負債もなんか分かんないように隠してたりとか、そういうのもあったんでしょ
う。ということなんですね。
うん、
で、まあ、やっぱここら辺自分のこととして考えると、まあ、子供もねまだ高校入ったばっかりだけれども、
うん、
その大学でどんなとことか、こんなそういうなんていうんですね、こんなとこに行ってみたいとか、こういう勉強してみたいとか、そういうやっぱりモチベーションはないですね、彼には。そうだったけれども、
うん、
それじゃいかんよねと思うんだけども、うん、なかなかそう言っても分かんないだろうかなっていう、ひらめに近いところもあるんですが、様子を見て、
うん、
見るしかないわとは思ってるんですけれども。
ちなみにスノーさんはその大学進学するのってどうして大学行こうと思ったんですか？
とりあえずね、工学系というか、ね、化学系の勉強はしたかった。
はいはいはい。
あります。
うん、
とりあえずなんですけど、
ね。うん。あ、でもそのなんか学びたいっていう
ですね、
ところはあったんだ。
ありましたね、一応ね。一応ありましたね。うん。まあ、ただやっぱり写真の方も好きだったんで、うん、そういう写真の学科のある大学を受けて、
うん、
ですけれども、
うん、
まあ、全然授業料とか違ったんで安い方に行ってくださいっていう話で、
うん、
こうまあそういう信州大学っていうところには行ったんですけれども、
うん、
ただやっぱり今思うと結構こうあやっぱり写真やりたかったよねと思いながら行ってたんで、
うん、
身が入らないとかね、
うんうんうん、
落第生だったのはしょうがないんですけれども、
うん、
まあでもまあなんだかんだ言って回っていけばその大学出たというこうね履歴書とか書けるので、
うんうんうん、
それはとても有益なことなんでね、
うん、
まあ、よかったなとは思ってるんですけど。
うん、でもその学びたいから大学っていうのはあったんだ。
ちょっと 一応ありましたね。
いやなんかまあ俺がバカだからその周りにいたやつもバカだったんでしょうがないのかもしれないけど、なんかその大学に行くのに勉強したいから大学に行くっていうよりはその先の大学に行ってないと就職できないからとかいいとこ就職できるからみたいな、なんかそんな感じのやつが多くてね僕の周りって。
そこまでも考えてなかっただけの話ですね。なんか4年生になって、あ、就職どうしようって、目の前になった時に、でも科学系の方はね、就職ちゃんと、こう、科学系の仕事、理系のね、
うん、
就職するんだったら院に行かなきゃいけなかったんで、
うん、
いや、もうこれ以上勉強するのは僕には無理ですって先生に断ったんです。
へー。
もうとりあえず大学院行けと、
うん、
はみんなに言うんですけど、どんな成績悪くても、
うんうんうん、
悪かったので、
うん、
頑張る、とりあえず頑張って受験勉強して大学院受験しなさいって言われたんですけど、
うん、
で僕には無理ですって、うん、就職しますって、うん、まあ半分くらいは就職したと思うんですけれども、うん、地元の人も多かったんで、地元企業とかに就職する人も、
うんうんうん、
まあ、そういう人はもう最初から地元で働くから地元の大学でここなら堅いとかね、
ああなるほどね、
あれで大学を選んでるとは思うんですけど、
うん
うん、まあ、僕の場合は なんかちょっと新しい科学技術みたいなのに触れたいなっていう、まあ漠然とした思いだったんですけど、
うん、でもそういうあれはあって言ってるのね。うん、まあ今の子たちがどうなんだろうね、本当にどの大学、
うん
うん、って
便利にいろんなことが便利になりすぎていてちょっとねっていうのはありますよね。
うん、
こう行ってみないとわからない、まあ、言っても分かんないのか言ってみないと分からないというか、行ってしかもこう、まあ、大学みたいなところの面白さっていうのはやっぱりこう生身の学問ができるわけじゃないですか。
生身の学問
っていうのは、まあ、指導教官じゃな、まあ、研究室みたいなとかゼミとかに 入るまでが、まあ、ちょっと大変なんですけど、まあ、うん、大変っていうか時間かかるんですけど、
うん、
特にまあそういうゼミなり、
うん、
研究室なり
で
行くと、
うん、
先生が教科書、生の教科書なんですよね。
はいはいはい、
だからその先生が今やっていることに直に触れられるっていう。
あ、先生が例えば研究とかしてるものを一緒に携わって学べるとかってこと？
だから、まあ、それがうまく自分のやりたいことに合っていればそれは幸せなんですけれども、
うんうんうん、
とりあえずその学部になりその学科なりに行けば自分がやりたかったことの、まあ、最先端なり、あるいはユニークだったり、
うん、
面白かったり、その特色のあるその先生じゃないと、ね、教えられない分野っていうのかな、
うんうん
うん、に触れられるんですよ。
それどこの大学にもそういうものがあると思ってていいの？
ですけれども
、
理想ですけれども、
あ、
ただ理系は多分そう、ちゃんとした理系って言ったら言い方があるんですけど、
うんうん、
こうまあ、ちゃんとした理系じゃないと決まないと思うんですけどね、
うん、
先生がちゃんと自分の研究のを持っていて、
うん、
テーマに従って自分の研究をやって、
うん、
論文書いてるような研究室だったら、やっぱりその先生のこうテーマっていうのはやっぱりオリジナリティがあるはずなので、
うん、
その先生のこうやってることに関しては、まあ、他では、まあ、他にもあるかもしれないですけど似たような、
うんうん、
でその先生のその分野に関してはその一番、オリジナリティのあるこう今興 今日 A だって言ってることは明日 B になるかもしれないっていうね、
あそこに立ち会えるかもしれない
可能性があるので、うんうん、これはでもさすその当の学生はわからないかもしれないんですけれども、うん、例えばその後ね就職したりお仕事を自分で始めたりするとあこの時あの時はこういうことだったんだみたいなのがにね会えるかもしれないし、
うん、
そういうところは非常にある。
ゆうさあれ大学ってそもそも考えてなかったからその選ぶ基準っていうのは分かんなかったんだけどそういうところも調べて大学って選ぶもんなの？
いや僕は調べてなかったんです
そうなんだ。でもやっぱそういうのちゃんと調べてあこの先生の研究、うん、見てみたいからこの大学行きたいとかいう人もいるのかね。
系のほらさっき言った SSAG みたいな
うん
が、まあ、もう高校生のうちになんとかほら数学オリンピックとかなんだっけ、
うんうんうんうん、
行くだっけ、うん、っていうのに行くようなこう人たちはやっぱりそういうのターゲットにしてるでしょうね。
それで学校を選ぶ人もいるんだ。
あそう、うん、まあ、本来そうじゃないとそういう人が行くべきところっていう
のまあそうだよね。
何しろ学問の上に大がつくのでそのくらいこう大きなこう期待なり、
うん、
こう大きな何て言うんでしょう目標
てか志というかね、
ね、
うん、
ないとっていうのが理想チャリ、
うん
うん、まあまあ文系だったら例えばねこんな本書いてる人が先生なんだっていうのがあるじゃないですか、
うんうんうん、
でまあ、うちの息子なんかも歴史大好きなんで、
うん、
こうテレビに出てるなんとか大学、
うん、
歴史の先生とか、
うん、
実際に いますよね、
うん、
そしたらこの先生のところなんか何々大学行ったらこの先生の授業受けれるよみたいにちょっと水差してるんですけど、
あなるほど、
水を向けてるんですけど、
うん、
いかんせんこう東大とか京大だったりするんですこれはちょっと難易度が高いね
なるほどね。いやそっか、でもそうやってやるんですね。
でもそういう風に考えればすごくなんかワクワクする、
うん、
と思うんですが、うん、まあ、これはまあこの年になってしかも今ね大学っていうところで
教えてるのにねっていう、
わかるっていうか、僕は他の人の授業とか他の先生の授業とか、
うん、
ちらっとなんか用事で行って見に行ったり、
うん、
見たり聞いたりする瞬間があるんですけど、
うん
うん、こっそりこのまま隅っこで座って聞いてようか
な、聞いてたいみたいな、
思う時は多々ありますし、
うん、
まあ、その逆に他のそういう映像の先生とかからこういう時こうやって撮りたいんだけどどうしたらいいでしょうみたいな、
うんうん、
とか来て まあこんな感じじゃないですかとかね、
うん、
するのもすごく楽しいというかね、こう、まあ、それはお仕事なんか話、うん、でも学生の時にこういう場面に入れたらどんなに楽しいかな。
そうだね、なんかそういう、いやそういう話をその高校の進路を選ぶときに聞かしてもらってたら変わってたかもな。なんか単純にその就職の時に有利だよとかさ、4年頑張って大学入ったら楽しいキャンパスライフが待ってるよみたいな、なんかピンとくるものがなかったんですよね、その当時言われた。
そう、まあ、僕もでも高校の時は全然そういうイメージはなくて、どういうところかすら想像もあまりね、分かんなかったですけどね、
うん、
まあ当時こうね30年前35年ぐらい前と、
うん、
今では全然時代違うから、
うん、
まあ今はね大学の授業がインターネットで公開されてたりとかする時代ですし、
うんうん、
と思えばいくらでも どんなところかとかいうのが分かるはずなんで、
うんうんうん、いやそうそうそう、そうだからこのポッドキャストでもさ、ビデオポッドキャストでその大学のやつとか
ある
んですね、うん、あの今どうかな、1年ぐらい前に結構いろんな大学出したんですよね。でポッドキャストのページ の iTunes で入った時の最初のところにもその教育とか大学だったかな、なんか特集みたいなのがあって、結構な学校数が授業のあれを出してて、で何だったっけな、あの人デザイナーさんの、
はい、
佐藤柏さんっているじゃないですか。
いや、ちょっとごめんなさい、知らよく知らないです。
ああ、本当、キリンレモンのロゴとかさ、
はい、
あのステップワゴンの CM とか、あの携帯とか、まあすごいいろんなものをデザインされてる、まあ、有名な方がいるんですけど、その人がなんか大学でその授業してるのが1時間分ぐらいとか丸々見れたりとかして、こういうの大学行ったら聞けるのとか思ってね。だからやっぱりあの高校時代にこういうものを紹介してほしかったよねってちょっと思ったりしたんですけどね。本当にだからそういう、なんて言うんだろうな、その学、まあ、そもそも学ぶことの楽しさとか、何かこう、
はい、
勉強していく中であって気づいた時の嬉しさみたいなものがやっぱりその高校、まあ、もっと言えば小中ぐらいなんですかね、ぐらいで、
まあはい、
気づかせてあげられるような教育っていうのをなんかできてないといけないのかなっていう、
うん、そうなんですよね、
うん、うん、さ単純にやらされてる感みたいなのになっちゃって高校生とか大学生になっちゃうと、その自主的に何かとかっていうのはなくなっちゃうんだろうなっていう気がしますよね。ってかまんま俺がそんな感じだったんですけど、
まああのその大学っていうのがその18から20歳22からっていうジャンルじゃなくてももういいんじゃないかっていう、そういう言い方もあってね、あの生涯学習の拠点として考えてもらってもいいんじゃないかな。
ああ、それはいいと思いますね。っていうか、あの公開講座とかって見に行けるんでしょ、一般の人とかでも。
やってますからね。
うん、うん。なんかそういうの一回行ってみようかなとかっていうのはちょっと前で話をしてたところなんですが。
うん。いや、まあいろいろあるのでぜひ。
うん。
からって。
ちょっと見てみたいなと思ってたりするんですけどね。まあもうこの783校、
はい、
俺がまあ単純にその負債とかその経営難とかって単純に潰れていくんではなくてね、そういう新たな道を開拓して、
うん、
よりこうなんか有効な施設になってもらえるといいかなっていう気がしますけどね。まあでもそういう意味ではこの問題、まあでもやっぱりあのお騒がせは良くなかったような気がするんだけどな、この問題を浮き彫りにしたという意味では意味があるのかなっていう気も
かもしれないですけれども、ちょっと迷惑があった人が多かったから、
うん、ね、ちょっとね、あの学生すごくなんかかわいそうだなと思って当時見てたので、まあ今はほっともでなで下ろしてるんじゃないかと思いますけど、まあ今回この田中真紀子さんの発言から始まりました、この大学いっぱい増えすぎてるんじゃないか問題でお話をしてみました、皆さんもいろいろ感じられたこともあるかと思いますが、このニュースとかでこう気になってることとかこう思ったとかいうのがあればぜひメールの方でお送りくださいということで、お届けしました、ただいまお相手は半助と、
はい、そうでした。
ではまた来週。
はい。